今週は使徒言行録第2章の37節から47節。人々はこれを聞いて大いに心を打たれ、ペトロと他の使徒たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですかと言った。するとペトロは彼らに言った。悔い改めなさい。めいめいイエス・キリストの名によって洗礼を受け、罪を許していただきなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方にも、あなた方の子供にも、遠くにいるすべての人にも、つまり私たちの神である主が招いてくださるものなら誰にでも与えられているものなのです。ペトロはこのほかにもいろいろ話をして力強く証しをし、邪悪なこの時代から救われなさいと勧めていた。ペテロの言葉を受け入れた人々は洗礼を受け、その日に3000人ほどが仲間に加わった。彼らは人の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることに熱心であった。すべての人に恐れが生じた。人たちによって多くの不思議な技と印が行われていたのである。信者たちは皆一つになって、すべてのものを共有にし、財産や持ち物を売り、おのおのの必要に応じて皆がそれを分け合った。そして毎日ひたすら心を一つにして神殿に参り、家ごとに集まってパンを裂き、喜びと真心を持って一緒に食事をし、神を賛美していたので民衆全体から好意を寄せられた。こうして主は救われる人々を日々仲間に加え一つにされたのである。以上です。ペンテコステの日にペトロが他の11人の弟子たちと共に立ち上がって、そこに集まってきた大勢の人々に向かってメッセージを語りました。まあ、これは前回皆さんと一緒に学んだ箇所ですね。ペテロの説教ですね。で、今週はそのペテロの説教の、結果ですね、どんなことが起こったか、そのことについて学んでいきたいと思うんですね。ペテロの説教に耳を傾けていた人々は人たちにこう問いかけました。兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですか。世に誤りを認めさせる聖霊の力が人々に臨んで、人々の心が開かれたんですね。自分たちがイエス様を十字架につけて殺してしまったという罪を認めるように心が動かされたんだということですね。そこでペテロはその人々に彼らがなすべき二つのことを伝えました。一つ目は悔い改めということですね。悔い改めというのは自分の罪を認めて罪から離れて心を入れ替えて神に方向転換することを意味しますね。救われてイエス様の弟子となるためにはこの悔い改めというのが必要なわけですね。悔い改めと信仰によって私たちはイエス様との個人的で親密な信頼関係、交わりを形作ることができるようになります。で、ここでぜひ注目しておきたいことは、この時ペテロがですね、聴衆に向かってあなた方が救われるためにはこれこれの道徳的な規則のリストというものをね、これを守らなければいけませんってね、そういう規則のリストを積み上げてですね、これに同意しなければ救われないんだとは言わなかったっていうことですね。ある人たちは福音に自らのこう道徳的な基準を設けてしまって、加えてしまって教えるということがありますね。それは結果として福音の拡大を妨げることになると言われています。悔い改めるっていうことはその時点で聖霊が明らかにされた罪を認めて、それがイエス・キリストの十字架によって許されるということ、その確信、この信仰に至ることなんですね。あれもこれも全部これもやんなきゃダメですってことじゃないんです。その時点で本当に神が罪を示す、その罪を確かにその通りですと認めて告白し、イエス・キリストの十字架によって許しをいただく、それが悔い改めっていうことなんですね。聖霊によって油注がれたメッセージは、聖霊ご自身が人々に罪を示して、自分たちの誤りを認めるように導きます。そして悔い改めと信仰へと招き入れるっていうことなんですね。このペテロのメッセージはまさにそういうメッセージだったってことです。この悔い改めとイエス・キリストへの信仰という最初のステップのことを、これは教会用語と言っていいでしょうが、弟子化っていうんですね。弟子と変えられるってことですね。弟子化と言います。で、またその弟子化の後、その後ですね、 まあ、一生涯にわたってイエス様の弟子となって、まあ、成長していく、徳が高められて、キリストと同じ姿に作り変えられていくプロセスのことは完全化っていうんです。完全になるってことですね。でこの弟子化と完全化について宣教学の学者であるドナルド・マック・ギャブランという人はですね、この弟子化と完全化と混同すると反成長的な考え方が生まれるということを言っているんです。なんか分かりきますよね。最初からね、これもやんなきゃならない、あれもやんなきゃならない、これも守らなければダメだ、あれはやめなさいという、そういうことをイエス様はおっしゃらなかったし、弟子たちも言わなかったということですね。その時点で示された罪、それは明らかに示されているわけですから、それを認めて主に告白する、それが、悔い改めであって、その第一歩から私たちはキリストの弟子となっていくということなんですね。最初から完璧を求めてはならないということですよね。まあ、そのおかげで1日に3000人もの人たちがこの時キリストの弟子となってですね、洗礼を受けることができたと言って間違いないでしょうね。ペテロが伝えた2つ目のこと、それは洗礼なんですね。洗礼、バプテスマですけれども、救い主なるイエス・キリストを信じて従うという心の中での決断、これは見えませんね。でもその決断を外に見える行為として表す、それが洗礼だとよく言われますね。真の信仰には行動が伴います。何か動きが伴うと言ってもいいですね。行動が伴わない信仰は本物とは言えない。キリストによって罪が許されたことを信じる者は、洗礼を受けることによってその信仰を外側に表すわけです。密かに信じるっていうのはないってことですね。また洗礼は、信徒がキリストの体なる教会に加わるための重要な儀式でもありますね。教会に、の一員となるということですね。ですから洗礼式のことをある教会では洗礼入会式って呼ぶ教会もありますね。入会式、教会に入るんだってことですね。洗礼は入会式であって卒業式ではありません。ですからペテロはある程度品性が変えられてから洗礼を受けた方がいいなどとは言わなかったわけですね。そうではなくて、人々が罪の許しを受けたいと願うならば、直ちにその場で洗礼を受けて、その思いを行動に表すべきだと勧めたということです。それはもう本当に神の働きなんですね。人間が勝手に信じます信じませんというよりも、神が罪を示した、その神の働きに応答して信じます、許してください、それが悔い改めであり、そこに洗礼が生まれるということですよね。そろそろ洗礼を受けたらいいんじゃないでしょうかとかね、そういうことじゃないんですね。本当に主が示してくださるということですね。それはもう誰にも、邪魔できない大事なことなんだろうと思いますね。またその上でペテロはここで一つの約束を伝えました。こう言ってます。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方にも、あなた方の子供にも、遠くにいるすべての人にも、つまり私たちの神である主が招いてくださるものなら誰にでも与えられているものなのですと。でこの約束とありますが、これは罪の許しの約束も含まれているでしょうけれども、何よりもまずここでは聖霊を与えるという約束なんですね。罪を示されて悔い改めて許しをいただくと、私たちはそこでキリストの弟子とされて聖霊をいただくことができるんだということですね。そしてここには遠くにいるすべての人にもってペテロ言ってますけど、その場に集まっている人たちというのは大勢いましたけれども、ほとんどがユダヤ人であったわけです。でもそこにはいない遠くにいる、つまり異邦人たちにも、ここにいる私たち日本人ですから、ほとんどその遠くにいる人たちに入っているわけですけど、そういう人たちにも与えられている約束なんだということですね。今ここであなた方は私の説教を聞いた、それは私たちの神である主、あなた方の主である神があなた方を招いてくださっているということだ。今ここで洗礼を受けなさい。そうすれば神の霊、聖霊を神からの賜物として豊かに受けることができる。神ご自身の霊を神がお与えになるんだ。ご覧なさい、私たちは今ここにすでに聖霊を受けている。だからこそこうしてこのように語ることができているんだ。私たちに与えられているこの聖霊をあなた方も受けることができる。悔い改めて洗礼を受けなさい。なすべきことはまずそのことであると、ペテロはここで明確に人々に向かって語ったということですね。では このペテロの言葉を聞いた人々は一体どうしただろうか。41節を見るとこうありますね。ペトロの言葉を受け入れた人々は洗礼を受け、その日に3000人ほどが仲間に加わったと。すごいですね、3000人、まあ、ペンテコステの日のに起こった結果というのはね、量的な意味でも質的な意味でも実は教会の大きな成長となったということが言われていますね。ピーター・ワグナーという宣教学者は、量と質というこの両面、2つの面については決して切り離して考えてはならないと言ってますね。健全な教会は必ず成長する、健全でない教会は成長できない傾向にあるんだとも言ってます。心痛いことですけれども、私たちはしっかりと心に留めておくべき言葉なんだと思いますね。まあ、それにしてもその日に3000人もの人たちが洗礼を受けたっていうのは驚きですね。皆さん、3000人に1日で洗礼を授けるってどうやったんだろうってね、ちょっと考えてしまいますが、12人の人たちだけで洗礼を授けたとすれば、使徒1人について1時間に42人の人たちに洗礼を授けると、まあ、約6時間ぐらいで3000人が洗礼を受けることになるんですね。まあ、そういう考えるとあんまりね、大変でしょうけど不可能なことじゃないんだと思いますね。数十年前のことになりますが、南アフリカという国で1人の大司教と21人の司祭、まあ、カトリックですね、が1日に7万人の人たちに洗礼を授けたという記録があります。すごいですね、7万人ですね。まあ、この人数はペンテコストの日に救われた3000人の 23.3 倍にもなるわけですね。どういうことかといえば、ペンテコストの日に始まったその教会の成長の働きは今でもなおずっと継続されているってことですね。しかも倍増されているってことですよね。今でもそういうことなんだってことを、これここに書かれてあることは昔のおとぎ話ではない、今でも継続され、しかも増加している、そのことを私たちしっかりね、心に留めておきたいなと思うんですね。ところで、新約聖書に描かれている教会の中で、このペンテコステの日にエルサレムで誕生した最初の教会、これはね、今でも、様々な意味でモデルとなる教会であるということが言われています。世界中のどの教会、どの時代の教会であっても、このエルサレムで生まれた最初の教会こそがモデルとしてですね、いろんな意味で学ぶことが必要な教会であるということですね。ルカは、この教会についてここに書いてるんですけど、それは巨大な教会であったばっかりじゃなくて、質的にもレベルの高い教会だったと。ルカはこの新しい教会の霊的なレベルについて、この後半42節から47節の中で6つの特徴を書いています。この6つをさっと見ていきたいと思いますが、まず第一に、その特徴の一つは、人の教えに熱心であった、人の教えに熱心であった、熱心に学んだってことでもあるし、熱心に耳を傾けたってことでもあるんですね。彼らは人たちの霊的な権威に従って彼らの教えとリーダーシップを受け入れていたってことですね。人たちは神の国について、まあ、イエス様から40日間にわたって教えられたばかりでした。復活して40日間ですね、イエス様は主に神の国について弟子たちに教えたんですね。そして学んだばかりのその教えを、ここでは多くの人々に、新しく生まれたクリスチャンになった人たちに教えていたに違いないと思われるんですね。まあ、ユダヤ人たちですから、神様に対する信仰っていうのはもともとあるんです。でもここで改めてイエスこそがその救い主でメシアであるということと、また新しい神の国に生きる者としてどうしたらいいかってことについて、ユダヤ人である彼らはもう一度学び直す必要があったんですね。特に聖霊によって生きるってことについては、ほとんどのユダヤ人がそれまで知りませんでした。ですからそのことについてはきちんと学ぶ必要があったと言って間違いないと思いますね。これはでも私たちも一緒ですね。御霊によって生きるってどういうことなんだろうか。言葉としては知ってるかもしれませんが、実質的に私たちはまだ知らないことが多いんじゃないかと思いますね。御霊の声を聞き分けること、それに信頼し聞き従うこと、御霊がいかに大きな力を持っておられる方か、どんなに大きな恵みを持っておられる方か、そのことについてもっともっと私たちは知る必要があるんじゃないかと思いますね。2つ目の特徴は、相互の交わりに熱心であったということですね。クリスチャンの交わり、まあ、信徒たちは神様との縦の関係の中で成長していきますけれども、同時にクリスチャン同士の横の交わりの中でも成長しつつであったということがこの箇所に強調されているんですね。まあ、健全な教会になるための一つの要素は、毎週の教会生活の中で相互の交わりが不可欠で大事なものとされていることだということがはっきり言われています。 もしそれが欠けていると、まあ、クリスチャンであってもですね、停滞してしまう、あるいは衰退に向かう危険があるということですね。ですから新しい人々はなおさらですが、早くその交わりの中に加わる必要があるということです。交わりの中で私たちは成長していく、あるいは守られていくということですね。エルサレムの教会では一緒に食事をするということはとても重要なことであったと言われています。多くの神学者はこの42節に書かれてあるパンを裂くことってありますが、これはね、聖餐式のことを言ってるんだろうと。じゃあ礼拝をしてそこでイエス・キリストを覚えて聖餐するってね、そのことを言ってる。でももう一方で46節では家ごとに集まってパンを裂きって、同じパンを裂くんですが、ここでは家ごとにって書いてあるんですね。これは他の信者たちと家に集まって一緒に食事をする、まあ、いわゆるこれ愛参会ですね、まあ、そういうことを言ってるんだろうと言われてるんですね。教会が強力な交わりの中に成長していく基礎になるためには、この聖餐式と愛餐式、この両愛餐会、この両面が必要だということが言われていますね。またさらに44節と45節を見ると、この時の信者たちは教会に徹底的に捧げていました。持ち物をすべて共有していたと記されてますよね。彼らのお互いの関係は非常に強固であったということが言えると思いますね。教会の誰かがもし物質的な必要を抱えているとしたときに、他の人が裕福な生活をしているということは彼らには考えられなかったということですね。分かち合った、まあ、彼らは財産や持ち物を売り、おのおのの必要に応じて皆がそれを分け合ったって書かれてますが、これは必ずしも信者たちに、ね、すっかり何から何まで物を共同にして、例えば一軒の家に、ね、住むようなことをしていたということではないように思います。他 のペテロの手紙なんかを、パウロの手紙なんかを読むとですね、むしろみんなそれぞれ家があるんですが、誰かの家に時々こう集まってお互いに自分の持っているものを差し出しながら、特にやもめとか孤児と言われてますけれども、生活に困窮している人たちがそれによって生かされるように、まあ、そういう分かち合うということがなされていたということですね。互いに愛し合うというのは間違いなく互いに分かち合うということですよね。神を愛し、神に全てを捧げる信仰が互いに愛し合い、互いに分かち合う交わりを生み出していく、その交わりの深さ、強力さ、それが教会の大きな力になっていくということですよね。さて3つ目の特徴は神様への礼拝です。46節を見ると、毎日ひたすら心を一つにして神殿に参りと。神殿に行ったってことは礼拝に行ったってことですね。毎日です。しかも私たちは日曜日のこの時間1週間に1回、せいぜい1時間ですよ、この時間ってね。1週間ということを考えれば短い時間でしかないんですね。その礼拝ですらまともに私たちが礼拝を守れないとしたら、どこで私たちは神様に出会うんでしょうか。本当にここに集中しなければ私たちは神につながって生きていくということは難しいんですよね。もちろん救われてはいますが、本当に力強く生きていくためには、信仰においてしっかりと力強く生きていくためには、礼拝というものを何よりも大事にすること、祈りや御言葉を大事にすることが何より必要なんです。そうでなければ私たちはこの世で生きていくことはできるかもしれませんが、力強く信仰に生きる、成長するということは難しいということですね。初代教会のこのエルサレムの教会の人々は毎日のように神殿に集まって礼拝をしていた。しかもその上でですね、ひたすら心を一つにしてってありますよね。信者たちはみんな一致していたわけです。バラバラじゃなかったってことですね、この一致は唯一誠の救い主であるイエス・キリストを信じる信仰によって与えられた御霊による一致だということができるでしょうね。真理の御霊、御霊の愛、御霊の清さに満たされることによる一致です。熱心に礼拝する教会は一致します。熱心に礼拝する教会は聖霊に満たされます。礼拝をないがしろにすると、礼拝いや聖霊の満たしと一致は必ず弱められてくるということですね。さてエルサレム教会の4つ目の特徴、それは祈りに熱心であったということですね。まあ悲しく嘆かしいことですけど、これは現代の多くのクリスチャンが、あるいは教会が教会生活において軽んじてきてしまった分野であるということがよく言われることがありますね。本当にこれは自己反省も含めてですね、本当に悲しい出来事だと思いますね。祈りについて学び語ることは多くあっても、実践されることが少ない。 一日のうちにどれぐらい私は祈ってるだろうか、もちろん量だけでは測れないんですけど、その思いですよね、しかしこの点でお隣の国韓国は随分違ってるんですよね。韓国の教会は世界に模範を示してきました。彼らは祈りについて語ると同時に実践的に行動したんですね。韓国の僕たちは言葉と行いの両方において祈りを第一としています。例えば1年を通して開かれる総天祈祷会、毎朝朝5時とか5時半からですね、毎朝毎日ですよ、教会に集まってそして祈りをする。そうやって1日を始めていくんですよね。そこで教会で祈ってからご飯食べてそれぞれの職場に行くという、そういう生活をしているんですよね。あるいは、無数にあると言われる祈りの山、山にね、祈祷院というのを建ててですね、そこで断食祈祷会とか徹夜祈祷会というのを開くんですね。徹夜で祈って、私もやったことありませんけど、どうするんだろうと思いますが、そういう祈り会が、盛んに行われていました。説教の力強さもすごいですし、献金の多さもすごいんですけど、その背景にはこの熱く力強い祈りというものが韓国の教会を特徴づけていたということが言えるということですね。韓国教会の良質両面におけるこの大きな成長が20世紀の半ばから後半にかけてですね、世界のトップを維持してきたのは、実はその原因はこの祈りの力強さにあるということが言われています。さて5番目の特徴です。43節で多くの不思議な技と印が行われていたって言われてますね。これは聖霊による力の働きです。今私たちもそのことについて学んでますよね。すべての人に恐れが生じたってありますけど、これは信者たちが何かねビクビクしていたって、そういう意味じゃもちろんないわけで、教会の中でいつも表された神の力ある御業、印と不思議な技にですね、人々がそれを見て畏敬の念を抱いていたということですね。ああ神様は恐れ多い方だということですね。人たちはイエス様と一緒にいた時と同様、印と不思議の技が今も引き続き起こされているということを実際に示していました。エルサレムの教会はですね、この教会では病の癒しとか悪霊からの解放っていうのが日常茶飯事に起こっていたってことですね。そして実はこれは現代のこの時代にある世界の多くの教会でも起こされているんだっていうことです。ああ私たちの教会はどうだろうかと思うとね、ちょっと嘆かわしいくらいですけど、今も世界に目を留めるとこういう不思議な技というのは起こされている教会がたくさんある、いや実は日本の中にもあるんですよね。私たちも目を留めていかなくてはならない一つのことであることも思いますよね。その、教会、神様の力ある御業を見た人々が神に対する畏敬の念を抱いていたということですよね。先ほどの韓国やアルゼンチンの多くの教会では大きなリバイバルが起こって大きな成長を遂げたわけですが、そこには今ここで言われているような印と不思議と呼ばれるような奇跡がたくさん行われていたということも報告されているんですね。私たちも耳を傾けておきたいと思います。さて最後に6つ目ですが、その特徴は力強い伝道ということです。失われた魂を探して救い出すということは教会において初めから優先されるべき重要な使命でもあったと言っていいでしょうね。47節のところに民衆全体から好意を寄せられたって記されてますね。ここでいう民衆全体というのはまだイエス様を信じていない、教会に属していない、そういう人たちを意味しているわけですけれども、これまで見てきたようにこのエルサレムの教会にある交わりとか礼拝とかね、神様の奇跡的な力強い技を考えると、信者たちが恐れを感じたってことはよく理解できるんじゃないかと思いますが、この神様への恐れというものがクリスチャンの誰もが持つべきものなんですけど、その恐れが彼らを熱心な学び、礼拝、献身、分かち合い、祈りへと向かわせていったと言っていいでしょうね。そしてその熱心はさらに彼らを周囲の失われた魂へも向かわせていった。彼らは人々に力強く熱心に伝道した。そしてこの箇所の結びの言葉はね、こう記されてますね。こうして主は救われる人々を日々仲間に加え一つにされたのである。神様は彼らの熱心に喜んで応えてくださった。そして毎日のように救われる人々を加え続けてくださった。これなんと驚くべき教会であろうかと思いますね。これがエルサレムに起こった最初の教会であって、全ての時代の教会にとっての モデルとなっている教会だということですね。私たちはここからしっかりと学んでおきたいと思います。かつてイエス様は弟子たちに言いました。私はこの岩の上に私の教会を建てる。黄泉の力もこれに対抗できない。イエス様が言われたその教会の姿がここにあるということをぜひ心に留めておきたいと思います。お祈りをいたします。